く耳の中が見えるわ。じゃあ始めていくけれど、もし痛かったらすぐに言うのよ。だって人に耳かきするのなんて初めてなんだもの。どう？気持ちいい？え？意外と柔らかくて気持ちいい？何のことを言っているの？はあ？太もも？君ね、呆れた。確かに宝石だから硬いっていうイメージを抱くのはわかるわ。でも私たちは人間同様の体の構造になっているって言ったでしょ？爪だって伸びるし、お腹もすく。当然、耳かきだってするわ。だから、太ももが柔らかいのは当たり前なの。いい？わかったかしら？で、肝心の耳かきの方はどうなの？そう。満足してもらえているようで何よりだわ。それにしても甘えたいだなんて、欲がないというか拍子抜けというか。あ、そっか、君は普段甘えられる人がいないんだったわね。そっかそっか。じゃあこの機会にいっぱい甘えていいからね。じゃあ耳かきも優しく丁寧にやっていくわね。ついたわ。人間の世界について教えてくれたお礼に、このジュエルガーデンの昔話もしてあげるわね。このまま黙って耳かきしていても私が退屈だもの。じゃあ始めるわよ。昔々、とある魔法使いが未開の洞窟の探索に出かけました。その洞窟ではあちこちで宝石が見つかりましたが、魔法使いは構わず奥へ奥へと進んでいきました。どれほど奥へ進んだことでしょう。そろそろ引き返そうかと思った矢先にそれは起こりました。ゴーという地鳴りとともに突如地割れが起きたのです。後にこのジュエルガーデンへ通ずる入り口が現れたのでした。好奇心の強い魔法使いは大変興味を惹かれ、迷うことなく入り口に身を投げ出したそうな。入り口を抜けた先は四方が闇に覆われており、目が慣れるまでにはしばらく時間がかかりました。ようやく目が慣れてくると魔法使いは息を呑みました。そこには普段見たこともないような大きな宝石がここにもあそこにも転がっていたのです。しかし魔法使いは宝石を集めることもなく拾うでもなく、ある考えにふけっていました。 魔法使いはこう考えていました。この大きさ、この量、持ち帰るにしても私一人ではたかが知れている。しかし放っておいてもいつか他のものに見つかって荒らされ、この美しい光景は失われてしまう。魔法使いはさらに考えました。考えて考えて、ある答えにたどり着いたのです。宝石を他の形に変えて、宝石が暮らす世界を作ろうと。まず思いついたのは人の形でした。続いて多くの動物、そして植物。そう、人間と同等の暮らしが送れるようにという考えでした。そして魔法使いは早速準備に取り掛かりました。まずは魔法陣が描けるような広場を探しました。何しろ大魔法を必要とするので、それはそれは大きな魔法陣が必要でした。ようやく魔法陣を描き終えると、今度は魔法の触媒となる宝石を魔法陣の上へ並べていったのです。とにかく大きな魔法陣ですから、それだけでどれほど時間がかかったことでしょう。その時はまだ太陽や月がなかったので、時間の感覚がわかりませんでした。何時間、いえ何日かかったことでしょう。ついに魔法使いは魔法の準備を終えました。話の途中だけれど、続きはまた後でね。うん、そろそろ綺麗になってきたから、今度はこっちのボンテンでふわっと掃除していくからね。行くわよ。そう、よかった。私はこれくすぐったいから少し苦手なのよね。でも気持ちいいならもっとやってあげるわ。すごく綺麗になったわ。最後の仕上げに、びっくりした？もう一回。これで完璧ね。じゃあ次は反対の耳を掃除するから、ゴロンと体をひっくり返してね。耳もきれいにしていくわね。 優しく耳の壁を撫でるように。とろけた顔しちゃって、そんなに気持ちいいのかしら。まるで天国？何言ってるの？ここはジュエルガーデンよ。昔話の続きしていくわね。魔法使い様が魔法陣を完成させたところからよ。そして休むことなく、魔法使いは魔法陣の中心へと向かいました。魔法陣の中心、ひときわ大きな宝石が置かれたところで、魔法使いは立ち止まりました。すると魔法使いは、おおよそ人間の言葉とは思えない難解な詠唱を始めたのです。その直後、周囲はざわつき始め、規則的に置かれた宝石たちはカタカタと揺れ出しました。その揺れは次第に大きくなり、ついには宝石たちが自ら光り始めたのです。薄暗かった周囲はすぐさままばゆい光に包まれたのでした。それでもなお魔法使いは詠唱を止めません。それどころか、詠唱の速度は次第に速まり、声もどんどん大きくなりました。それに呼応するように宝石たちは光を強めていったのです。しばらくすると、宝石たちはひときわまばゆい光の線を放ち始めました。その光と光がぶつかり合い、周囲はさらに明るく照らされ、それは光というより雷を連想させました。これ以上は魔法使い自身の身に危険が及ぶと思われたその時でした。魔法陣の中心、ひときわ大きな宝石にある変化が起きたのです。なんとその宝石はみるみるうちに形を変え、ついには人と同様の姿になったのでした。始まりの宝石娘が誕生した瞬間です。次にその近くの宝石が同様に変化を始めました。宝石たちは次々と形を変え、人の姿へとなっていったのです。すべての宝石が人の姿に変わる頃、次の変化が起きました。魔法陣が描かれていた広場が隆起し始め、盛り上がった岩や土が宙に浮かんだのです。するとどうでしょう、なんとそれらは太陽や鳥や牛、あるいは羊に姿を変えたのです。光と数々の生命が誕生した瞬間です。周囲は未だ光に包まれ、魔法使いは詠唱を続けていました。最後の変化はあまりにも美しいものでした。荒れた地面が直ちに整えられ、続けて草木が一斉に芽吹いたのです。 その変化はまるで絵の具を水面に垂らした時のように広がっていきました。地面はあっという間に色とりどりの花で覆われ、あちらには森、こちらには川が出来上がりました。ジュエルガーデンが完成した瞬間です。ここでようやく魔法使いは詠唱を止めました。力を使い果たしたのでしょう。魔法使いはその場に倒れ込み眠ってしまいました。どれほど眠っていたのでしょう。ようやく目を覚ますと、目の前に佇んでいた始まりの宝石娘が心配そうに魔法使いに声をかけました。お目覚めですか、魔法使い様。私たちを作ってくださってありがとうございます。私はアレキサンドライト、始まりの宝石娘です。すると魔法使いは状態を起こしました。ですが、未だに体の感覚は戻っておらず、少し動いただけで疲れ果ててしまいました。その光景を宝石の娘たちは心配そうに見守っていました。魔法使いは声を奮い出してこう言いました。やあアレキサンドライト、それに後ろの君たちも、君たちには私の魔法で魂を込め、限りなく人間に近い存在となった。そしてこの世界は君たちのものだ。自由に暮らしなさい。もしこの世界に人間が訪れたら、よく見極めなさい。中には君たちの価値を知った輩がこの世界を奪い取ろうとするかもしれない。はい、わかりました、魔法使い様。アレキサンドライトの言葉を聞くと、魔法使いは再び眠りにつきました。それから5日間魔法使いは眠り続けました。目を覚ました魔法使いはすっかり調子を取り戻していました。そしてジュエルガーデンを去ると宝石の娘たちに告げました。悲しげな顔をしているアレキサンドライトに魔法使いは言いました。これを持っておきなさい。これは人間の世界へ通ずる結晶石だ。もしこの世界に迷い込んだり攻め込んできた者がいた場合に使いなさい。そう言い残すと、魔法使いは今渡したものと同じ結晶石を取り出し、強く念じ始めました。すると結晶石は粉々に砕け、次の瞬間には魔法使いの姿はありませんでした。こうして魔法使いは去り、ジュエルガーデンの平和な暮らしが始まったのです。おしまい。どうだった？私たちの誕生秘話。え？ええ、そうよ。お話の中に出てきたアレキサンドライトは私のことよ。始まりの宝石娘。少しは私の存在がどれほどのものか分かったかしら？ だからって君に何かしようとは思ってないから安心しなさい。うん、じゃあこっちも梵天でふわふわしていくわね。せーの、ふわふわ、始まりの宝石娘に耳かきされてる気分はどんな感じ？なんだか高級な感じがするか。うん、悪い気分じゃないわね。じゃあ最後までその気分を味わわせてあげる。終了よ。